はい、じゃあ始めます。では次に、我々がこの仏法を、説くとき、あるいは聞くときの方法、心構えとはどうあるべきか、仏教でははっきりと、教えられていますので、それを一緒にね、いただきたいと思います。これは親鸞聖人の教行信証で言いますと、358ページの後ろからですね、6行目に、説かれています。一度、読んでみたいと思います。これ全文、ちょっと難しい内容がありますけども、とても大事な内容だと思いますから、しっかりと、理解を深めていただきたいと思います。安楽宗に曰く、諸部の大乗によりて、説教の法規を明かさば、大乗教にのたまわく、説法の人においては、異様の思いをなせ、バックの思いをなせ、諸説の方は、甘露の思いをなせ、醍醐の思いをなせ、それ、諜報の人は、増長生下の思いをなせ、指輪の思いをなせ。もしよく、核のごとくなれば、拙者、長者、皆仏法を昇流するに耐えたり、常に仏前に昇前と。こうですね、おっしゃっておられます。どういう意味かと言いますとですね、親鸞聖人安楽宗、大変尊敬されてます道釈禅師の書かれた有名な、大乗仏教をですね、もう明らかにされた内容が安楽宗なんですけどね、そこにですね、諸部の大乗によりてこう書かれてますよと。諸部とは大乗経典でもいろいろやっぱり部が分かれてまして、いくつか部が分かれていて、もろもろの大乗経典を読んでみると、ね、やはり明らかにね、この説教の法規が説かれていると。説教の法規とは何かと言いますと、説は説く、聴は聞く。法規とはこれは方法と軌道の規ですね。方法、軌道の規。これ心構えということですね。説く者の心構え。聞く者の心構え。これ原文では6つね、説かれてまして、その中の1つをですね、1番目の大事な内容を親鸞聖人はここで引用されて、これは非常に大事だと、まさに念仏とはこれだということで親鸞聖人ね、引用されたんだと思いますね。じゃあ説く人、聞く者の心構えはどうあるべきかといったら、説教の法規を明かさば、明かさばとは明らかにするならば、ちゃんと根拠があります。それは大乗経に説かれている、大乗経というお経にはっきりとお釈迦様はおっしゃってくださっています。どうおっしゃっているかと言いますと、まず仏法を説く立場の人、私のような今立場の人ですね、説法、こう仏法を説く人はどういう心構えで説けばいいかと言いますと、説法の人においては異様の思いをなせ、自分が医者の王様であるという思いで仏法を説きなさいと、この人を救うには私しかいないと、この我々の病をね、病気で例えるならばですね、医者が絶対必要ですね。医者の王様だからこれ以上の人はいないんですね。たら私ならばね、私の後ろには誰もいないと、私しかこの方を、あなたを救う、導くことはできないという覚悟で仏法を説きなさいと、後にはいないと、医者の王様の思いで仏法を説くと、私がこの人を導かなければ、この人を、苦しみを抜かなければ他に抜く人はいないと、自分を医者の王様のような、ね、思いで仏法を説きなさいと、これが異様の思いです。そしてまた、 当然ながら仏教は、バック与楽の教えですから、相手の苦しみを抜けるような説法をしたい、ね、バックの思い、相手の苦しみが抜けるような、そういう抜いてあげたいという思いね、バックの思いですから、苦しみを抜いてあげたい、ね、抜いてあげたいという思いで、仏法を説きなさいと。これがまず徳人の心構え、2つまず述べておられます。でこの思いで説いてこそ、まあ、善識であり、仏法を説く、まあ、資格のある人なんですけども、じゃあね、説く内容はどうなのか、ね、当然法を説くんですけども、じゃあその法の内容ですね、どんな内容を、善知識は、説法する者は説くかと言いますと、それもはっきりと述べておられます。これがですね、諸説の法とありますね。諸説の法と言いますのは、説くところの法、ね、説く内容、諸はこれはところといって、説かれるところ、ね、説く内容の教えは一体どういう内容かといったら、二つあるんだと、ね。説かれるところの内容は仏法といったら、甘露であり、醍醐であるとおっしゃるんですね。甘露の思いで仏法を、ね、甘露の思いでをなしなさい。醍醐の思いをなしなさい。あなたの説く仏法は、甘露のようなものですよ、醍醐のようなものですよ、こういう自覚を持って、あなたは法を説きなさいと、こういうふうにおっしゃるんですね。今の日本語にもこれありますけどもね、これ実は元は仏語です。元は仏教の言葉なんですね。まあ、どういう内容かと言いますとですね、まず甘露と言いますのは、これはね、まあ、甘露味と言われますね。甘露はこれ味ですね。甘いつゆと書きます。甘いつゆ、まあ、今でも甘露といったら、水とかね、お酒になぞらえられます。甘露水、甘露酒、ね、まあ、水やお酒で甘露という言葉をね、つけた、ものが売っておりますけどもね、これ元の意味は甘いつゆでありますから、これはね、元は涅槃を表したんです。涅槃、仏教の教えは我々の煩悩を滅して涅槃に導く、究極的には煩悩を滅して涅槃に導く、涅槃に入ることができたならば死を乗り越えることができます。だからこのですね、甘露といったらこれはですね、不死を表すんですね。つまり仏法は不死、死を乗り越えることのできる教えなんです。まあ、これを昔からね、甘露の法門とか、甘露の法と言われますね。仏教というのはですね、この甘露、甘いつゆ、あなたの乾いた心を、ね、に潤いを与える教えが仏教なんです。甘露の法門、あなたの一番嫌なね、この死も乗り越えさせていただける教えが仏法なんですよ。そしてね、法の雨、ね、仏法は法の雨とも言われるんですね。甘露の法門、甘露の法と、こう昔から言われます。まあ、これは非常にね、飲み物がね、この世の中で一番最高の美味しい味、この世でね、最高の味を甘露の味と言われますね。仏教ではこの味といってもね、いろいろ教えられてますけどね、まあ、仏教では百味の恩食といってね、極楽浄土のね、極楽浄土に行くと百味の恩食たらふく食べれるとありますけどね、極楽浄土といったらもう最高の料理が待ってますと。これ百味であらゆるね、この料理の最、いろんな味を持ってきて、ね、最高の料理、味わいを表そうとするんですね。でもこれは方便でありまして、真実の味は実は一味なんですね。私たちが涅槃に入ると、万人平等のね、一味の世界に入ることができると。ということで、この一味が実は本当のこの平等の幸せな世界なんですけども。で、仏教というのはですね、みんな心が乾いております。心が 乾いている、その乾きを癒す仏法を聞けばですね、まあたくさんの教えはありますね。法門とはこれは教えです。法はこれは仏法を雨に例えて、このみんな大地が乾いている状態で雨が降ったらね、潤いができて恵みができて、このしっかり、ね、生物、ね、植物が育っていくと、雨によって、潤いが与えられる。この乾いた心も仏法を聴聞することによって、ね、仏法を聞かれたならば、ね、心が、ね、もう、ね、潤いが与えられ、幸せを感じることができる。仏教はひたすら苦毒を与えていく教えですからね。罪障を苦毒に変えていく。あなたの罪や障りを、ね、幸せな善に満ちた、苦毒にあふれる幸せの身にしてみせるのが仏教であります。その一つの例えがこの甘露なんですね。仏教は甘露にあるんだと。だから仏法を聞いていけば、みんな死を怖がってますけどね、この死を乗り越えるのが仏教なんだと。この甘露という言葉、これは不死を表しますからね、不死の薬と、まあ、当時インドにあったんですかね、この死を乗り越える薬というものをこの甘露で表す言い方もあったみたいです。甘い露ね、これが仏法なんだと。こういう思いで仏法を解きなさいと。だからね、自信を持って、ね、お伝えしていきなさいと、ね、仏法をお伝えしていけば、ね、必ず聞かれた人は心に潤いができて、ね、乾いた心が潤され、ね、苦毒が得られ、そしてやがて、死も乗り越えることのできる幸せな涅槃の世界へと入らせていただけるんだから、甘露の思いをなせと。あなたの説く、これは仏法を説く立場の人ですけどね、また皆さんもこれから仏法を説く立場になって、ね、伝えていただきたいですけども、あなたの説く仏法、説くところの方は、ね、甘露の思いで仏法を硫黄のごとくバックの思いで説いていきなさいと、こういう素晴らしい教えが仏教なんですよと、こう言われてるんですね。これが一つ目の甘露の思いをなすですね。じゃあ次ですね、もう一つ仏教はですね、甘露で例えると同時にこの醍醐で、例えることがあります。この醍醐とは何かと言いますと、これは日本語でもね、醍醐味と言われます、ね、醍醐味と言ったらね、最高の味わいというか人生の醍醐味という言い方しますけどね、これ元はこれ仏教の言葉なんです。これはですね、昔インドにはですね、この牛乳をですね、精製していくとですね、だんだんですね、味が美味しくなっていくんです。そしてどんどん味が精製、だんだんヨーグルトになった、牛乳がだんだんヨーグルトになっていって、最後ね、最も美味しい味となったのを醍醐と言いますね。まあ残念ながら今はね、どういうものが醍醐であったかはですね、もう製法が失われて、まあ、はっきりはわからないみたいですけどね、まあ、おそらくですね、説ではですね、まあ、バターとかカルピスとか、あるいは飲むヨーグルトでありますね、あるいはレアチーズを熟成させたもの、まあ、乳飲料、乳製品を多分醍醐と言うんじゃないかなというふうに言われております。まあ、ゴミといってね、仏教ではこのゴミというのがちょっとありまして、ね、この、これゴミ総称の例えって言ってね、ちょっと面白いですけどね、5つの味がだんだんね、愛生まれると書いてね、まずお乳がありますよね、牛乳のお乳がありました。でここから次ね、楽になるんです。楽能と言われますわね、楽。そして勝訴と言われます。そして熟素、 そして最後、第五と。これお経にあるんですけどね。あの親鸞聖人に涅槃経を引用されて、このようにおっしゃってますけどね。まあ、仏教はもう最高の味だということでね。だんだんこの最初仏法を聞いた時はそんなにね美味しい味とは思わないかもしれませんが、ご縁が深まっていきますと、信仰が深まると、ね、仏教は本当に醍醐味、素晴らしい味の素晴らしい教えが仏教であることがだんだん皆さんも分かってこられると思います。そこでね、昔からこのね、まあ、五味総称の例えといってね、五つの味、だんだんねこれ進んでいくんです。愛、生まれると書きますけどね、乳、楽、乳、楽で、小祖、熟祖、そして第五と、まあ、こういうふうに、まあ、5段階にわたってだんだんね生成されていくと、まあ、こういうふうに言われます。私も詳しくは知らないんですけどね、だんだんこういうふうになっていくような感じはしますわね、生成されていくと。でこれは教行信証で言いますと、415ページに出ております。親鸞聖人涅槃経を引用されて、言われてます。後ろから4行目見てもらえますか。まあ、涅槃経にはこういうふうに説かれてますと。善男子、後ろから4行目ね、善男子、良き男性、ね、仏法、仏縁のある男性に対して説かれた教えがこの内容ですね。例えば、牛からね、まず乳を出しました。牛乳ですね。牛乳がまず出てきました。で、この乳からだんだんね、楽。酪農牛乳の楽ですね。楽ができるんだと。で、楽から今度は小祖になるんだと。で、小祖から今度は熟して熟祖になるんだと。で最後、熟祖から醍醐になるんだと。そしてだんだんこれ味がどんどん生成されて高まっていって、この醍醐が最上、最高の味なんだと。醍醐は、醍醐が最上なり最も優れたものなんだと。でね、この醍醐味、この醍醐を服するね、飲むね、この自分のものにしたならば、もろもろの病はみんな除かれると書いてますね。これ仏法の教えを聞いたならばね、この醍醐味を自分のものにしたならば、臭病、もろもろの病はみんな除かれますよと書いてますね。で、この小のもろもろの薬、ことごとくその中に入るかごとし、いろんな薬がありますけどね、この醍醐の薬、仏法という薬を飲んだならば、どんな病も治すことができると。なぜならば、煩悩の病をすべて完治させる教えが仏教ですから。だから、どんな病も、ね、心の病である煩悩の病は、小のもろもろの薬、ことごとく、その中に入るようなものだ。これ、例えですけどね。だから、善男子、仏もこれと同じなんですよ、と。仏教といったら、まずね、順番にね、仏から、十二部経が出てきた。そして、十二部経からしたら、ね、一切経、ね、したらが出てきた。したらから報道経が出てきた。報道経から般若波羅蜜、般若経が出てきた。そして般若経からですね、最後第二版。この第二版経、涅槃経が第二版を出すんだと。まあ、こういうふうにもお釈迦様は説かれたんですね。でなお、第五のごとし。これ第五とは仏性に例えると。仏性すなわち如来なりとおっしゃって、この涅槃経で最後大事な教えを説かれたんだと。で仏教というのはこういうところから、醍醐が仏教の教えなんだと。最高の味、ね、この醍醐、仏法の教えによってどんな諸々の病気、心の病もみんな除かれるんだと。だから仏法の教えを正しく聞いたら、ね、どんな人のどんな苦しみも除くことができる、そういう素晴らしい教えが仏教なんだと。こういうふうにお釈迦様はおっしゃってるんですよと。まあ最初はね、そんなに抜けないかもしれませんけど、だんだんね教えを聞いていけば、ね、ちょうど味が深まっていくように、仏法の素晴らしさがね、聴聞を重ねることによって 文法することによって、教えを実践することによって、教えの素晴らしさが知らされてくると思います。まあ、こういうのが仏法ですよということで、諸説の方といったら甘露の法門であり、第五の教えが仏教ですよと、こう言われております。まあ、これが説法をする者の心構えとして、この心構え、そしてあなたの説いている方はこういう素晴らしいね、教えをあなたは説いてるんですよという自覚を持って説きなさいと言われています。でこの後に次にね、じゃあ次、聞く私たちはどういう心構えで、聞けばいいのかをね、次に、教えていただきたいと思います。どういうふうにおっしゃってるかといったら、次に、それ聴法の人は、次にそれ聴法、仏法を聞く聴聞する者の心構えはどうあるべきかといったならば、増長生下の思いをなせ、湯病の思いをなせ、こう2つおっしゃってますね。私はこれ逆の方がいいと思うんですけども、何か深い見心があるかもしれませんが、一応こういう順番になってます。私はこちらから説明したいと思いますね。まず仏法を聞く人はですね、まず自分の病、自分の苦しみ、この病とは煩悩の病ですね、我々の心の病、心の苦しみ、まず自分が苦しいことがあったならば、その病を、湯はこれは癒す、治癒の湯ですからね、この今の心の病、心の苦しみを抜いてほしいという思いで仏法を聴聞する、この思いで求めたならば、必ず私はそれに応える方が仏法にあると思いますから、必ずね、病は癒されると思います。まあ、求めよさらば与えられんと言われますように、仏法は八万一千と言われますようにね、膨大な教えがあります。これ全部苦しみを抜く、あなたの苦しみを抜き、あなたの煩悩の病を治癒する、治す教えが、ね、網羅されてますから、ね、必ずあなたの求めている、ね、教えが仏法にありますので、だから苦しみを抜いてほしい、病を治してほしいという気持ちで仏法を聞かれたら、必ずその教えはありますので、だからそういう気持ちがあればあるほど、またこの後ありますけどね、実はこれが念仏となってですね、仏の力が加わるんだという教えがあるんです。だから苦しんでいる人に、仏の慈悲は強くかかりますから、だから必ず苦しみを癒したい、抜いてもらいたいという気持ちで、聞くならば、求めるならば、その、ね、思いは叶うことができると思います。法然上人もね、この心の闇に苦しまれてね、一切経を5回読まれて、なんとか自分の救われる教えはないかと求められて、最後ね、その禅道大師の書いた本に、ね、心が、ね、その教えに触れて心の闇が晴れたと言われますけどもね、この思いでまず聞くのが私は大事だと思います。で、どんどんこの教えを聞いていくと、いわゆる苦しみが減っていきます。で、苦しみが減っていくと、今度はね、当然また自分だけは抜けますけどもね、今後人の苦しみを抜こうとすると、また人から汚れを受けたり、不安や苦しみを受けることがあります。苦しみを抜くにはやっぱりですね、知恵を身につけなければなりません。仏教の教えを深く理解してないと、また人を救うことはできないんで、もっともっと仏教をですね、深く理解したいという気持ちが起きてきます。私もこういう立場ですから、話をすることによってまだまだ分かってないところもいっぱい出てきますので、もっともっと教えを正しく理解したいという思いで、聞きたく、教えを学びたいという気持ちが起きてきます。これがですね、増長生下の思いなんです。意味はですね、増長生下と言いますのはですね、まず生下、これはですね、これ仏語なんですけども、優れた理解と書きます、ね、生下、優れた理解、ね、仏法を理解して、増長とはですね、この味わう優れた心が成長していく、もっともっと、ね、理解を深めていきたい、これ生下が増していく、そして、心が成長していく、もっともっと教えを深く理解し、ね、教えを深く理解することによって、この仏教の教えは甘露であり醍醐であることがわかるし、ね、この多くの人をまた 知を身につけた分だけ多くの人を救うことができますから。ただ同時に自分の苦しみも仏法が深く理解できればね、たやすく抜くことができるようになりますね。人から汚れをもらってもすぐね汚れを取ることもできますので、ただ教えの理解はとても大事だと思います、ね、優れた理解と書きますね。でこの下という言葉ですけども、この言葉はまたですね、仏教では下脱の意味もあると言われますね。下脱という意味もあります。下脱とは苦しみから解放され、苦しみから脱するという意味であります。だから生下すれば一部分苦しみから脱し、苦しみの解決ができるんです。苦しみから逃れ、煩悩の縄に縛られていた私たちが解かれる、煩悩の、ね、縛りが解かれるという意味もあります。だから理解が深まれば、ね、どんどん煩悩から離れていけるんだということで、生下することが大事だと。で生下を深めていけば、ね、どんどんあなたの苦しみも減っていくし、また、ね、それによって、ね、自分とご縁のある人に仏法を正しくね、お伝えすることができるようになります。だからまずは異病の思いで聞かれる皆さんは、聞いていただきたいですけどね。ある程度苦しみ受けたら今度はもっともっと仏法を深く学びたいと。もっとこの言葉の、仏語という言葉はあるけどもね、この込められている意味が非常に深いですから、より仏法を深く理解したい。ね、仏法を了解し、この味わう優れた心が成長していけるように持っていきたいと、ね、もっと心を成長させていきたい、深く理解したいという思いで聴聞する、これが心構えとして大事ですよとこう言われております。でこの2つの心構えを示した後で最後まとめですけどね、もしよく核のごとくなれば拙者長者皆仏法を昇竜するに耐えたりとあります。もしね、今言ったように、解くものは、異様の思い、幕の思いで解きなさい。解かれる内容は、甘露の思い、大悟の思いで、あなたは仏法を解くんですよ。そして、聴法の人、聴聞する者の心構えは、増長生下の思い、異病の思いで、解き明かし、聞いていきなさいと。で、このように、ね、解くものも聞くものも、なったならばどうなるかといったらですね、拙者長者、解くものも聞くものも皆仏法を昇竜するに耐えたり、昇竜と言いますのはこれは紹介の章に流々栄えるということでありますからね、お釈迦様の教えを受け継いで、ね、より仏法が盛んになってきますと。この後もずっとねこういう心構えで解いて聞いたならば、この後ずっと仏法が ね受け継がれて盛んになっていきますよと。ただいつまでもやっぱり仏法を残していきたいですからね、こういう心構えで解きなさい、聞きなさい、そうすれば仏法が絶えることはありませんと。そして、常にもう消しましたよね、あすいません、仏殿に昇前とこうあるんですけどね、こういう心構えで解いている、この状態がまた念仏とも言えます。こういうね思いで解いて聞いてる状態であれば、この状態は常に仏の目の前に生まれているようなものなんだと。まさにここにね仏様が宿っているというか、ここに仏様がおられるような感覚なんだと。仏様といったらね、一人に八苦由楽の方ですから、仏様はいつでもどこでもおられるというふうに、仏教では教えるんですね。だって目には見えませんけどもね、あなたがこのこれ仏教で念仏と言いまして、こういう思いで解くならば、こういう思いで聞くならば、そこに仏様が、阿弥陀仏が現れ、諸仏が現れて、ね、私にその力がね、を加えてくださるんだと。あたかも目の前に仏様がいるような、そういう状態で、聞けるんですよと。だから、自分が祈るような気持ちで、なんとか抜いてもらいたいと思いだ、求めたら、ふっとね、その、解く方としてもですね、ね、ひらめいたりすることもあるんですね。また解く方もね、そうかというね、そういうひらめきみたいな感動みたいなものもあります。それは仏様の力が加わるからなんです。一応仏教では仏と言った場合ね、二つ 意味合いがありまして、親鸞聖人ね、方便発心、発祥発心の2つね、仏教では説いてるんですけどね、
真理そのものを、ね、発祥発心、ね、そして、方便として現れる仏を方便発心というね、
大きく親鸞聖人は仏を2つに分けて理解されてますけどね、
まあ、この発祥発心、これはもう真理そのものなんです。仏といってもですね、仏イコールこの世に存在する貫通している大宇宙の真理イコール仏という言い方があります。でこれならば、ね、ただ真理だから、ある意味冷たい真理ですからね、我々になんか力を与えるわけではないんです。実際この世に存在する、ね、大宇宙を貫いている真理、これがイコール仏という言い方があります。でもこの状態では我々は全然救われませんから、この発祥発心という真理からね、現れたのが方便発心の諸仏であり阿弥陀仏なんです。海の状態からね、波と姿を変えたのが仏様なんです。いわゆるこの人格化するというのはこの方便発心の仏様なんですね。だからそういう単なる真理としての仏様と、あとですね、人格的な仏様、目には見えませんけどもね、そういう人格的な仏様が現れて、そして功徳の大崩壊を作られたと。で、そういう功徳の大崩壊が存在するので、それを私たちはこういうね、まあ、これ念仏も言うんですけども、こういう念仏ができたならばその功徳がいただけると、まあ、これが仏教なんです。ただ目には見えませんけども、そういう方便発心の仏様がおられるというのが浄土真宗の教えでありますから、目には見えませんけども、私たちに降り注がれている力、仏性が降り注がれている、ね、単なる冷たい真理じゃなくて、ね、目に見えない仏様ではありますが、そういう力が我々に降り注がれていると、そういう仏の存在を親鸞聖人は説かれ、だから、ね、他力によって私たちはどんな人も救われると、目には見えませんがそういう力が我々に降り注がれているから、それを信じて進んでいきなさいというのが、まあ、浄土真宗ではそう教えられます。だからそういう力があると思いますのでね、またこういう思いで解いたら、ね、いろいろやっぱりこの、ね、ぴったりくる内容が浮かんできたりね、また苦しみ抜けるような方もね、また教えもこの体得することもできますので、まあ、こういう思いで仏法を解き、こういう目で仏法を聞いていくならば、仏様が目の前に現れるようなものだと。こうですね、親鸞聖人おっしゃってるんですね。ただ、この五問は、念仏の内容だと。こうね、私は言っていいと思うんです。なぜかと言いますとね、この前後の文章が念仏、念仏の教えだからです。ちょっと見てみるとね、この前の文章を見てみると、こう書いてますね。この文章の前の文章を見ると、358ページにね、観無量寿経を出しておられます。またのたまーく、もし念仏する者はまさに知るべし、この人はこれ、人中のふんだーりー系なり、念仏する者とはこの世の中のふんだーりー系、めったに咲かないハスナナみたいなものなんだというふうに、念仏する者ということで、出され、その後にこの文章が出てますから、この文章はまさに念仏するものということで言われているんです。そしてこの後の文章を読んでみるとね、後ろから2行目、ね、この後今度は涅槃行を引用されておっしゃってますね。3行目から、ないし、涅槃行によるに、仏の玉悪。涅槃行にはこうおっしゃってますよと。もし人ただよく、私心を持って、もし人が、誠の心で、常に念仏三昧を収めたならば、この念仏を一心に、収めたならば、どうなるかといったらですね、念仏三昧を収めた者は十方諸仏、大宇宙の仏方がですね、常に念仏を収める私をご覧になってくださる、私を照らしてくださる、現に前に増しますがごとし。この十方諸仏はまた阿弥陀仏とも味わえるんですね。まあ、浄土真宗ではこの十方諸仏を阿弥陀仏という言い方もいっぱいあるんです。特に龍樹、ドンランは多いです。十方諸仏イコール阿弥陀仏でおっしゃってます。お経にもそういうところがありますから。
ここは、まあ、文字通り十方諸仏と味わってもいいし、阿弥陀仏と味わってもいいです。阿弥陀仏、十方諸仏が念仏を納めたならばね、阿弥陀仏が私をね、照らしてくださり、私をご覧になられて、目の前に現れるようなものなんだと。こうですね、おっしゃってるんですね。で、これはまた同じような文章で次もありますね。この上に涅槃行人の玉悪と、仏は過小菩薩に告げられた。もし善男子善女人があって、常によく誠の心で、心をいたし、もっぱら念仏する者は、もしは山林にあれ、念仏を、この思いで仏法を解き、この思いで仏法をね、聞いたならば、山や林にいても、また村にいても、あるいは昼であっても、あるいは夜であっても、あるいは座っていても、あるいは寝ていても、ね、諸仏世尊、仏、ね、大宇宙の仏方はですね、常にその念仏する人を見備わす、ご覧になってくださる、ね、私を照らしてくださり、目の前に仏様がおられるようなものなんだと。こうね、根拠を挙げられてますから。ただ、こういう状態の時にまさに仏様の力が私に加わると。いうふうに信頼書におっしゃってますので、ただ聞く時の心構えはね、このように聞かせていただく、解く時はこういう思いで解かせていただけば、それがそのまま念仏とこうね、言えるんだというのがこの信頼書のね、御心だと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあこれで